聖霊に満たされたと題してシーザー牧師にメッセージをいただきます。
ただいま使徒言行録の13章44節から52節までをご一緒にお聞きしました。始まりの44節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。パウロとバルナバとがシリアのアンティオキアの町にやってきて何週間かが経過しています。でこの間、この町のユダヤ教の街道でパウロたちは安息日になるごとに礼拝を捧げ、そして求められるまま神様が救い主として主イエスをお送りになったことや、またその主が何も悪いことは行わなかったのに無実の罪で十字架にかけられてお亡くなりになったこと、ところが神様がその主を死者の中から復活させてくださり、この方によって私たちは罪を許され、もう一度神様との親しい交わりの中を生きるようにされているのだと、そんなふうに伝えていました。つまりパウロたちは今日に至るまで教会がずっと毎週語り続けてきている、その同じことをこのアンティオキアの町の回廊で何週間か語ったのでした。パウロたちが伝えた主の福音というのはこの町の人たちに新鮮に受け止められ大きな反響がありました。次第に安息日の礼拝にやってくる人が増え、とうとう今日のところではほとんど町中の人が集まってきたようだった、そんなふうに言われています。でもちろん町中の人という表現はこれはいささか誇張した表現です。もし本当にそんなことになったらとても回廊の中に人が入りきらなかったに違いありません。ですから町中の人というのは言い方とすれば少し大げさではあります。しかしそれにしてもです、おそらく回廊の座席は満席となり、さらに通路に腰を下ろす人たちや後ろの方に立つ人もいた、そんな光景だったのだろうというふうには想像できます。立水の余地もないほど多くの人たちが集まったわけですが、この人たちがなぜやってきたのか、44節には町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた、そういうふうに言われています。具体的にはパウロたちが語る説教を聞きたいと思ってやってきたわけでしょうけれど、しかしそれはパウロ個人の考えや知恵を聞きたいと思ったわけではなくて、パウロを通して語りかけられる神様の言葉で、もう少し踏み込んで丁寧に言うならば、神様が語りかけてくださる命の御言葉を聞きたい、そう願ってその場所にやってきていたんです。でところでです、パウロたちがやってきてそんなふうにこの町の街道の様子が変わっていったんですけれども、この街道には前々から自分たちの礼拝を捧げていたユダヤ人たちがいたわけです。で、その人たちはこれまでこんなに大勢の人たちが自分たちの街道に詰めかけてきたという様子を見たことがありません。日頃は自分たち顔見知りのユダヤ人たちが集まって礼拝を捧げ、そしてそういうユダヤ人たちの間に何人か旧約聖書の教えであったり旧約聖書の神様に興味を持っている土地の人たちが加わっている、そういう礼拝を捧げてきました。ところがパウロたちがやってきてからは様子がすっかり変わって、週ごとに礼拝に集まる人が増えてくる。しかもそこには大勢ユダヤ人じゃない人たちが含まれてくるわけです。自分たちの街道にもともとユダヤ人でない人が大勢集まってくる、そのことに元から礼拝をしていた人たちは不安を感じるようになります。このままでは自分たちの回廊が後からやってきた大勢の人たちに乗っ取られてしまうのではないか、そんな気持ちになって、パウロが語る言葉に一時反論をしたり、あるいはパウロたちが語るのを邪魔しようとしました。しかしそこで出てくる反論っていうのはです、 パウロが語る言葉を聞いて、その聖書の言葉を一生懸命考え、そして素朴に生じた疑問とか問いというのではありません。聖書の御言葉に向かおうとして疑問を感じたとか論争になったというのではなくて、大勢の人たちが、自分たちのもともと知らなかった大勢の人たちがパウロの語る言葉に喜んで耳を傾けているということへの妬みの気持ちや競争心から、このユダヤ人たちはパウロに逆らいました。45節にこう書いてある通りなんです。しかしユダヤ人たちはこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。でパウロたちを口汚く罵ったと、ここに言われていますが、実際にはこれはパウロという人を罵ったのではありません。パウロが告げ知らせた主イエスキリストその方を罵っている、そんなところがあります。で今日はこれアンティオキアでの出来事がここに書かれていますけれど、実はこういうことというのはこの一回限りではありません。パウロがこの先いろんな町にですね、イエス様の福音を伝えていくときに、いろいろな町で似たようなことが起こります。例えばです、この先ずっと読んでいきますと、18章のところでコリントの町にパウロたちが到着をして、そこで福音を伝えるということが行われています。でその時にも今日のところと非常によく似たことが起こっているんです。18章の5節と6節をちょっとお読みしてみようかと思います。249ページです。249ページ、使徒言行録18章の5節6節をお読みします。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方へ行く。まあ、そう言ってパウロはこのコリントの町では街道を出て行って、別の場所で異邦人たちを相手に伝道を始めるんですね。ここで起こっていることっていうのは、今日私たちがアンティオキアで聞いていることと全く同じことです。その時に、このコリントの方の出来事としてはですね、パウロがユダヤ人に対してメシアはイエスなのだと力強く証ししたって言われてるんです。ところが聞いた人たちはそれに反抗して力強く罵った。つまり、パウロという人を罵っているのではなくて、パウロが語っているイエス様を罵っているということがよくわかるわけです。アンティオキアでも似たようなことが起こっているわけです。で、アンティオキアでパウロが何を語ったのかというのは、これまで何回かに分けて少し丁寧に聞きましたけれども、神様がエジプトの時代からずっとご自分の民イスラエルを守り導いてこられたんだというところから話していました。民の一人一人を神様の保護のもとに生活するように導こうとされた。神様の方はいつでもご自分の民に対して真実に向き合ってくださって、神様に信頼して生きていいんだということを示そうとしてくださったんだとまず語り出していました。ところが肝心の神様の民はそういう神様のなさりを理解しないんですね。神様に信頼を寄せるということもしないわけです。それで神様がご自分の一人を救いの示し者として送ってくださったんだ、この方によっていわば神様のところからあなたたちのところまで一本の橋が架けられたようなことが起こっている。この方の十字架によってあなた方が神様に信頼しないで神様抜きで歩んでしまった罪というのは許され、清算がつけられている。この方を信じる人というのはみんな神様との間を回復されて、罪を許され神様から義と認められて生きるようになるんだって、パウロはそういうふうにこの今日までのところで語っているわけです。で決してパウロはですね、 上手に語ったわけではありません。雄弁術を用いて言葉巧みに人々の心を操っているのでもありません。ただ事実として自分はよみがえりの主と出会わされた、復活の主の復活の証人としてここに立っている、でその復活の主に励まされて力を与えられながら自分はこの方を述べ伝えるものになっているんだと正直に話しているだけなんです。でもパウロのそういう非常に単純な言葉というのは本当にパウロが神様から力をいただいているために迫力があったんです。そして聞く人は確かにそうだ、そういうふうにパウロのうちに神様の力が働いていて、パウロが神様に励まされながら語っているということを感じることができた。で、そしてさらにこれは不思議なことなんですけれど、実はパウロの話を聞くうちにです、聞いている人たちにも同じ神様の力が働きかけていたんです。今日の箇所ではです、アンティオキアの教会に街道に集まってきた人たちが主の言葉を聞こうとして集まってきたんだって言われています。主の言葉を聞こうとして街道にやってきた。これはパウロという人が語ればそれがそのまま主の言葉だなんていうふうには言えるわけがないわけです。あるいはもちろんパウロが主や神だというのでもないわけです。そうじゃなくてパウロの背後に立っておられる主がおられる、そしてその主が実際にいてくださればこそその神様の御言葉を、主の御言葉を聞き分けて自分たちにその御言葉語りかけられてるんだって、そういうふうに集まってきた人たちも覚えている、思うようになっている。つまりパウロも実はイエス様に励まされてるんですが、聞く人たちもです、今自分たちに神様が語りかけてくださってるんだというふうに聞き取るようになっている。語る方も神様に励まされますし、また聞く方も神様が自分に働きかけてくださっている。大変不思議なことですけど、礼拝の場面ではそういうことが実際に起こるのです。そういうことが起こってこそ、実は人間である伝道者が語る言葉が神様の言葉として聞かれるということが起こります。ですからアンティオキアの教会でパウロはみんなに求められて語っているんですが、厳密なことを言えばパウロの口を通して主ご自身がお語りになった、そしてその言葉を本当にこれは主が私に語りかけてくださっている言葉だというふうに聞く人たちが聖霊に感じて本当にそうだと思うようになったということなんです。そしてまさにこれは神様が働いているもんですから、大勢の人が引き寄せられるみたいにこの礼拝に集められてくるというふうになったわけです。このアンティオキアの礼拝で本当に多くの人が集まってきたというのは、神様がそこに働いて神様の力がそこに表されていた出来事なんです。ところがです、そういう出来事を横合いから見ていて妬んだ人たちがいたんです。で、その人たちは、パウロの人気によってこんなに大勢の人が来た、自分たちの礼拝に大勢の人が来たことを喜ぶのではなくて、この人たちに自分たちのもともとの礼拝が乗っ取られるんじゃないか、そういう不安を感じたんですけれど、そしてパウロに立てついたつもりなんですけれど、実はそれはです、パウロを通して語りかけている主イエスキリストを拒むということになってしまうわけです。それでパウロはこんなふうに言いました。46節のところです。それでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。パウロは逆らう立てついている人たちに言うんです。神様のもともとのご計画というのは、あなたに神様の言葉を私が伝えることだったんだ。 ユダヤ人たち、イスラエルのために神様が救い主を使わしておられる。救い主があなた方のために十字架にかかって復活してくださり、罪が清算されているんだ。あなたはそのことによってもう一度あのイエスも見上げながら神様のものとして生きていくことができるようにされるっていう、その知らせはもともとはユダヤ人であるあなたたちに語りかけられるはずの言葉だった。ところがその当の本人であるあなたたちはそれを信じようとしない、むしろそのことで口汚く罵って、神様からの贈り物であるイエス様の出来事を伝える福音を横に投げ捨ててしまっている。せっかく復活の主があなた方に語りかけているのに、あなたたちはそれを受け取ろうとしない。あなた方は贈り物に値しないものに自らをしている。だから自分たちはその福音を無駄にできないので、この福音を携えて今からはユダヤ人ではなく異邦人の方に行くのだ。そういうふうにパウロは語っているわけです。ユダヤ人たちは実は最初に自分たちに贈り物を差し出してもらっていたんです。イエス様の十字架と復活というのはあなたのための出来事ですよというふうにユダヤ人たちに向かって語りかけられてきた。ところがせっかく差し出された贈り物を投げ捨ててしまう。イエス様の十字架と復活なんて話はこの私には必要ないというふうに言ってですね、語りかけられた言葉にそっぽを向いてしまったんです。でこれは本当に残念なことだとパウロは思ったに違いないんですね。でパウロは本当に残念に思っているもんですから、この町ではまあ受け取ってもらえないんですが、次の町に行くときにやっぱりユダヤ人の会場にまず入っていくんです。そしてユダヤの人たちに、この出来事ってのはあなた方のためのことなんだよっていうふうに語り伝えるんですが、聞くユダヤ人たちはそれに、耳を貸さないわけですね。だから、このアンティオキアだけじゃなくて、さっきコリントの記事を聞きましたけど、コリントでも同じことが起こるわけです。もうパウロはですね、アンティオキアでそっぽを向かれたら、もうそんなユダヤ人なんか知らないって言ってですね、次の町からはいきなり異邦人相手に伝道を始めたというんじゃないんです。行く先々で、まずはユダヤ人たちに、これはあなた方に語りかけられていることなんだって話すんだけれども、それを受け取ってもらえない。そのことが繰り返されていくようなところがあります。本来の贈り物の受け取り人たちがそれを軽んじて受け取らないもんですから、パウロとしたら無駄にするわけにいかない。それで神様の最初の計画ではユダヤ人たちが受け取るはずだったその福音、キリストの福音は別の人たちに手渡されていくようになるわけです。そして異邦人たちにとってはそれは大変幸いなことで、喜んでそれを受け取ったんだというふうにここに語られています。47節までのパウロの言葉を聞いて48節にこんなふうに言われています。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。でこの出来事っていうのは異邦人たちは大変喜んだ、神様を賛美したということが言われていますが、ここにいる私たちにとっても大変これは幸いなことなわけです。というのはここにいる私たちは誰もユダヤ人じゃないからです。もしユダヤ人たちが福音を受け取ってしまって異邦人に回るものがなかったんだったらです、イエス様の信仰ってその後どんなふうに広まったかは分かりませんが、少なくとも今みたいな形では広まっていかなかったでしょう。ユダヤ人たちが受け取らないで異邦人にそれが伝えられたので、ずっとそれが異邦人の世界に広まっていって、ついにはアジアの西から東までずっとやってきて、私たちもイエス様の福音を聞くことができるようにされている、私たちもそれを信じることができるようにされている。ですから実はこのアンティオキアの出来事っていうのは大昔のどっかよその話のように思うかもしれませんが、実は私たちのもとにまでキリストの福音が伝わってくるようになった、その一番始まりの発端の出来事になっているわけです。私たちもここでイエスも信じるようにされているわけですけれど、その私たちが信じることができるようになった発端のルーツはどこにあるかっていうと、こういうことがあったんですというふうに 聖書が語ってくれている記事なんですね。で、今日の箇所がそんなふうにです。イエス様の福音が私たちのもとにまで及んでくるようになったその最初のいきさつを語っている箇所だということを頭に置きながら、もう一回この箇所について考えてみたいんですね。で、まず異邦人たちにイエス様の福音が伝えられ、それを信じることができるように道が開かれたきっかけっていうのは、ユダヤ人たちがそのせっかく語りかけられた福音を拒絶したというところにありました。ということはです、今私たちはそのイエス様の十字架と復活の出来事を知らされ、これによってあなたは神様を信じることができるようにされているんだという福音を聞かされているんですけれど、もし私たちがです、その福音の言葉を侮ったり拒んだりすればです、せっかく私たちに手渡されようとしている神様の贈り物もまた取り去られていくということになりはしないでしょうか。神様が最初に贈り物を手渡そうとして選んだ人たちが、その贈り物を手渡されることを拒んだ、私はいらないと言って横に投げちゃった、そのためにそれがもったいないから次の人に手渡されようとしているわけです。でもそうやって手渡されようとして私たちのところにまでその知らせが今回ってきてるんですけれども、もし私たちがそれをこんなのはいらないって言ってですね、横に投げてしまったら、私たちもこのユダヤ人と同じように贈り物をいただかずに終わってしまうということが実際に起こるかもしれないわけです。そしてそういう意味ではです、実は今日の箇所っていうのは単にユダヤ人は拒絶した、異邦人は受け取ったってそれだけではなくって、ここに出てくるユダヤ人っていうのはもしかすると私たちにとって反面教師のような役割を果たしているかもしれないんですね。私たちはユダヤ人じゃないから福音を受け取ってるんじゃないんです。ユダヤ人が受け取らなかったのでその残ったものを、私たちはいただいているだけであって、最初から異邦人に選んでですね、異邦人だったら、受け取らなくてもどうぞって差し出されてるわけじゃないわけです。だからユダヤ人が受け取らなかったっていうのは、もし私たちが受け取らないんだとしたら同じことが私たちに起こるっていう警告でもあるんですね。しかしそれならばユダヤ人は一体どうしてつまずいちゃったんだろうかということがこの箇所の問題になると思います。一体どこでこのユダヤ人たちはつまずいたんでしょうか。もともと自分たちに贈り物とされるはずだったイエス様の福音をこの人たちが受け取り損なっちゃったのはどうしてでしょうか。パウロとバルナバは今日のところで、せっかく告げ知らされ語りかけられている御言葉に反発して受け取ろうとしない人たちに向かって何と言ってるかというと、あなた方は永遠の命を得るに値しないものになってしまってるっていうふうに、これは実は悟しも入ってる言葉のように聞こえますけれども、そんなふうに言ってます。46節もう一回括弧の中を読みますが、神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。だから皆さん、私たちは異邦人の方に行くと言ってるんですね。あなた方は永遠の命を得るに値しないものになっている。そして実はその後48節を見るとこうも言われているんです。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。ここの箇所って一体何を言ってるんでしょうか。永遠の命っていうことがここで問題になってるんです。で、永遠の命と言われてもですね、いきなり私たちはピンとこないかもしれないと思うんですね。というのは、永遠の命っていうのは永遠の事柄ですから、これは実は私たち人間の理性に収まりきらないようなところがあるんです。私たちの人間の頭、人間の理性、人間の心、人間の考え、私たちはですね、自分自身っていうのは一人の例外もなく時間と空間の中で暮らしてます。 生まれた時から始まって死ぬ時までの時間を私たちは過ごしていきますし、あるいは、自分がどこにでもいくらでもその自分の体の外にいられるわけじゃなくて、この皮膚の中にしかいられないわけですね。同時に2箇所とか3箇所とかにいることはできません。そうすると私たちがものを考える時っていうのは、今自分が生きているこの時代、あるいはこの時間の中でものを考えますし、自分がいるこの場所からしかものを考えられないところがあります。いろいろなことを考えるのも全部今自分がいるこの場所とその考えているものとがどういう関係にあるのか、時間が前にあるのか後にあるのか、あるいは場所が遠くにあるのか近くにあるのか、そんなところで私たちはいろんなものを測りながら理解をしていくようなところがあります。そしてその遠いもの近いものがこんなふうに関わってなんて頭の中でいろいろ考えてものを考えていくわけですね。ところが永遠っていうのは時間も空間も超越してるわけです。そうすると永遠の命と言われても実は永遠に属する事柄ってわからないんですね。言葉としては永遠っていうふうに私たち言います。あるいは空間で言えば無限っていうふうな言葉を言いますけれど、しかし本当に神様が無限であるとか神様が永遠であるっていうことは私たちの理性ではわからないようなところがあるんですね。時間がずっと長いんだろうとか、場所がうんと広いんだろうとか、そんなことは考えるかもしれませんが、じゃあそういうふうに私たちが頭の中で思い描いたとして、それが直ちに神様の永遠、神様の無限かって言ったら、そうは言えないところがあるわけです。神様の永遠っていうのは私たちを超えているところがあるんですね。ですから永遠の命なんて言われたときに、それを隅々まで理解し尽くすなんてことは私たちにはできません。聖書に出てくる言葉なもんだから、時々教会の中で質問されます。先生、永遠の命ってどういうことなんでしょうか？私考えてて分かんないんですけどって、それは分かんないもんなんです。私たちが理屈で考えて分かるようなことではない。でもです、少なくとも今日ここで、パウロが語っていることについてこんなふうに言えると思うんです。私たちが普段考える命、それぞれ私たちの肉体を支えている命というのは、これ自然の命であって有限なものです。必ずいつか終わる時が来ます。私たちの生涯というのはどなたの生涯であっても必ず生きていれば死をもってこの人生は閉じられていくことになります。しかしです、その終わりの死が次第に私たちに近づいてくるときにも、あるいはもう実際にそれが一番終わりまで来て私たちが死のところに横たわらなきゃいけない、そういうことが起こるときにもです、神様はそういう私たちのことをよくご存知でいてくださって、そしてもう一つの命を私たちに用意してくださってるんです。人間の限界とか人間の死、私たちはそういうものに縛られて生きていく、そして最後には死なざるを得ない命を生きていますけれど、それにもかかわらず神様はです、たとえ死の出来事が起こるとしてもそこになお命をもたらすことがおできになる方なんです。神様がどんな時にも慈しみを持ってこの私を支えてくださっている、その信仰を保証してくれるものが永遠の命です。そして私たちはそういう命があるのだということをどこから知らされたのかというと、イエス様のよみがえりの出来事からそのことを知らされているんですね。イエス様が私たちのために、私たちの罪を背負って私たちのために死んでくださった。でも神様はそういうイエス様をよみがえらせることがおできになる、死の中に命をお作りになることがおできになるんだって私たちは聞かされます。イエス様を見上げるときに、私たちがいろいろ問題をはらんでいて、いずれ私の一生って終わっちゃうでしょうし、あるいは生きているこの今の人生の中でもいろいろと思うようにならないことや不自由なこと、残念なことや悲しいことがいっぱい私たちの周りを取り囲んでいてです。そしてこの私はもっと自由に生きたいのに、いろいろ制約を受けたり本当に窮屈になってしまう、辛さや悲しみの中に閉じ込められてしまうように思うことがあるとしても、あなたはそこになお生きていいのだ、この私があなたを生かしているんだって持ち運んでくださっている方がいらっしゃるんです。そしてその神様が、イエス様をご覧なさい、イエス様はあなたのために苦しみを受けたけどよみがえっているんだよって教えてくださるんです。イエス様が私をご覧なさい、 私あなたのために十字架にかかったけど復活しているんだってそうおっしゃってくださっている。私たちはそういう話を聞かされながら永遠の命があるんだって知らされているんです。だから永遠の命っていうのはイエス様を見上げる、イエス様がこの私のためにいてくださるんだということを確かなこととして信じるときにこの私たちにもたらされてくるものなんですね。そして永遠の命がこの私にあるんだということが実は私たちにとっては決して失われることのない希望の源であり感謝と喜びが源になっているんです。アンティオキアの街道のユダヤ人たちは残念ですけどその点を誤ってしまったんですね。彼らにとって神様との交わりってどこにあるのか、イエス様があなたのために十字架にかかってくださったんですよ、復活してくださったんですよ、あのイエス様を見上げたらあなたも本当に神様に愛されているものとして生きることができるんですよってパウロは教えたんです。ところがユダヤ人たちはですそんなふうにイエス様によって永遠の命を知らされるんじゃなくて今の自分の生活こそが神様に良いと言われている正しい生活でありこれが永遠なんだってそんなふうに思ってしまってたんですね。ユダヤ人たちの普通の考え方からするとこれはパウロが昔の自分自身として言っている言葉ですが私は生まれて8日目にちゃんと割礼を受けている、まあ、男の人だけですけれども割礼を受けている、そして、立法の決まりごとを一つ一つ全部、注意深く行いながら地盤満たしている、それこそが神様に喜ばれる正しい人生であって自分はそう生きているからこれは神様のものなんだっていうふうに、自分の在り方を絶対視してたんですね。自分が今生きているこの地上の生活が立法に照らして正しいのだからこの私は必ず神様のものだというふうに言っていた。で、そのためにですイエス様の十字架と復活による罪の許しということを受け取ることができなかったんです。永遠の命というのは本当はイエス様を通して私たちに与えられる贈り物です。ところが自分は完全なんだと思ってしまえばその贈り物を受け取る必要はなくなってしまうんですね。自分たちは立法を守って神様のものとして生きている教会、街道の生活ってそういうものだ、だから自分たちはもう十分、できている、新しい人たちがよくわからない違法人たちが入ってきてこの街道を乗っ取られちゃたまらないってユダヤ人たちは思うわけです。今の自分の生活が自分たちの、内輪の生活がそのまま続けばいいって思っている。ですから今日のこのユダヤ人が永遠の命を受け取り損なったという話はです地上の肉体の命とか地上の生活における人間の正しさを絶対だって考える人たちへの警告が含まれている、そういうふうに言えるだろうと思います。例えばこの私が今この肉体の命を守ることが何にも勝る絶対に正しいことである、病気に出会わないように家で過ごしましょう、たくさん集まると危ないですから礼拝やめましょうってそんなふうになってしまいかねない、そういう状況が今私たちには誘惑としてありますけれども、もちろんです、本当にどんな人に出会うか分かんないから不安でしょうがないって危険を感じてとても教会までたどり着けないので、礼拝に行くことができないっていう方がいらっしゃってもそれはやむを得ないところがあるんです。そういう方っていうのは例えばいろんな状況で体が動かないために礼拝においでになれない方っていうのとあまり違わないと思います。不安が本当に大きいのであるいは危険が大きいので自分は今ここから動くことできないんだ、でそういう方はいらっしゃると思います。恐る恐る礼拝に来て生きた心地もしないで帰っていくなんていうふうにはなかなかなれないだろうと思うんですね。でもです私たちは知らなければならないんです。どんなに慎重な対策を行ったとしても病気にならないなんて決して言えないんです。今朝も何度も何度も町の放送でですね不要不急の外出は控えてくださいって言っても 私たちは買い物しに出なきゃいけなかったりすると、どうしたってスーパーに行って誰かとはすれ違わなきゃいけない。その人が、なんか金を持ってないなんてわからないわけですよね。そしたらどうしたって、どんなに注意したって私たちは、残念だけど、いろいろなものをもらってしまう、病気になってしまう危険っていうのは完全に排除しきることできません。あるいは仮にです、幸運にもそういうものに出会わなかったとして、私たちはじゃあ未来永劫にわたって生きるのかって、そうでもないんですね。私たちはもともと死すべき体を持って生きてるっていうことを知らなきゃいけないと思います。なんとなく世の中の人ってそのことを忘れてるところがあります。すごく今騒いでますけど、別に騒いだからってですね、急に死亡率が上がったわけじゃないんですよ。人間の死亡率って、ね、100% なんですから、そういう意味では私たちが死ななかった人間が突然死ぬようになっちゃったんじゃないんですね。どういうふうに亡くなるのかは人によってさまざまですけれども、私たちはそういう意味では実は死に、死を宿した体を生きている。ですから本当に大切なのは何かというと、私たちがそういう体を持っているし、あるいはいろんな危険にさらされながら生きているけれども、この今与えられているこの命が本当に神様に愛されている、神様がそこで生きていいんだとおっしゃってくださっている、そういう命なんだということを知らされて、そして平安の中に生きることだろうと思います。私たちは不安に、いたずらにこう取り憑かれてしまって、そしてせっかく与えられている今日の健康な命をですね、まるで病人のように過ごすような、そういう力のもとに今置かれているんですね。私たちは今神様に支えられて一日一日生かされているんですから、本当にそのことを感謝しながら、そしてもし万が一病気になった時には、本当に神様が支えてくださっているこの命を与えられて、今日私はここにいるんだから、神様の御心だったらこれを癒してくださいますようにというふうにですね、平安な気持ちで神様に信頼をして治療を受け、療養を受けていくって、そういうふうな思いというのを与えられることがとても大切だろうと思います。そしてそういう生活を本当に支えるのは何かっていうと、私たちが自分の心で神様って強く思い込むことでそうなるんじゃないんです。そうじゃなくて、確かに神様が礼拝される方としてここにいてくださる、私たちが毎週毎週礼拝を捧げる中で、私はあなたを愛している、あなたのために一人を抑え十字架にかけ、そしてよみがえらせて、あなたのために命があることを知らせてるんだ、あなたは今は死すべき地上の命を生きているように思ってるかもしれないけれど、本当は永遠の命を与えられて生きるものとされ、ここで生かされてるんだということを知らされることによって、私たちはですね、本当に自分は神様のものなのだ、そういうふうに安心をして平安な気持ちで生きていくことができるようになるんです。パウロとバルナバはせっかくアンティオキアの人たちに、ユダヤ人たちに、あなた方は永遠の命を生きるものとされてるんだ、あのイエス様がそのことを知らせてくださってると伝えたんですが、受け取ってもらえないので、私たちは異邦人の方に行くって宣言をしました。注意して読むとこう書いてあるんですが、勇敢に語ったって書いてあるんですね。46節のところです。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神のことはまずあなた方に語られるはずでした。しかし私たちは異邦人の方に行く。なぜ勇敢に語らなければいけなかったのか。この町でユダヤ人たちを敵に回したら必ずや良くないことが起こるっていう予想が立ったからです。そして実際その通りになっていきます。パウロとバルナバに憤慨したユダヤ人たちが裏の方で手を回して、この町の当局者につながる婦人たちに、まあ、そそのかして、でこの二人が町にいられないように、なっていきます。パウロとバルナバは、足の、ちぎを払って、次の町に行くことになりました。ところがこれ次の町といってもですね、51節を見ると、こう書いてあるんです。そこで二人は彼らに対して足のちぎを払い落とし、イコニオンに行った。イコニオンというのはです、130キロほど離れている町なんですね。だからアンティオキアを出たらです、すぐ隣の町に伝道してるんじゃないんですよ。 ずっと離れたところまで行かなきゃいけなかった。それはなぜかというと、アンティオキアの当局者たちがそのあたり一帯の影響が及ぶ範囲で全て福音を語ることを禁止したので、パウロたちは随分離れたところまで行って福音を語らなければいけなかった。これは病み上がりのパウロにとってはなかなか辛い旅だったと思います。しかし、パウロたちは、本当に永遠の命を伝えるためにこの自分たちは今いるんだからと思って、次語れるようになる場所まで歩いていくわけです。一方、パウロからイエス様のことを知らされ信じるようになった人たちはどうであったか。52節ですが、他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたというふうに結ばれています。イエス様という方によってあなたは永遠の命を生きるようにされている。これは単なる情報とか単なる知識ではなくて、神様が日ごとにその一人一人礼拝する人に働きかけてくださる力なんです。私たちは礼拝を捧げることで神様の力がこの身に働くことで、本当だ、イエス様の十字架と復活ってこの私のために起こったことなんだっていうふうに受け取ることができるようになって、そしてそのことに励まされて本当に喜びながら一日一日を過ごすようにされています。私たちはこの地上の生活の中でいろいろな限界を抱えている。命の長さの限界もありますし、あるいは今自分の肉体的にできることの限界もありますし、社会的な立場の限界もありますし、いろんなものを抱えながら、もしかしたら時には願ってないことや思うようにならないことも経験する人生を過ごしていることがあるかもしれません。だけれども、この私は神様に覚えられている、あなたは永遠の命を生きるものとされているんだ、そのことを聞かされているんです。そして私たちは今のこの地上のいろんな制約のある人生を超えた果てに、本当に神様を礼拝し、神様から約束された永遠の命をそのまま生きる、そういう将来が与えられている、そのことを覚えたいと思います。私たちはその終わりのすべてが完成され、神様が私たちを本当によくやった、あなたはこの地上で大変な中をよく生きてきた、もう私のもとで行こうっていい、そう言ってくださるところまでこの事情をなお感謝して歩むものとされたいと思うんです。弟子たちが喜びと聖霊に満たされて歩んだように、私たちもこの地上にあって今与えられている命を感謝し、喜びと聖霊に満たされて歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが、またバルナバがアンティオキアの教会で主イエスキリストの十字架と復活の福音を告げ知らせれたとき、そのことを聞いた人たち、特に邦人たちは初めて聞く言葉でありながら、本当にそれがあなたのなさる御業であることを信じ、感謝して受け止め、そしてそれを信じるものとされました。永遠の命に生きるように定められているものはすべて信仰を持つようになったと言われていますけれども、私たちにもあなたが永遠の命を生きるようにと御言葉を語りかけてくださり、復活の主イエスキリストを私たちの前に週ごとに指し示してくださいます。どうぞ私たちが、その主が本当にこの私のために十字架にかかり復活してくださっていることを信じ受け取ることが許されますように、そして主がどんな時もこの私を支え持ち運んでくださるのだ、そのことを信じて、そこから慰めと勇気と力と与えられて、一日一日歩んでいくものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの生活には多くの不安や恐れ、痛みや悲しみが伴っていますけれども、しかしそれにもかかわらず、あなたが私たちを顧みてくださり、見てをもって私たちを支え持ち運び、あなたの御業をたたえる器としてくださることを覚えさせてください。私たちが与えられているこの命の中で、あなたのなさりようを感謝し喜んで、皆を賛美しながら歩む民として持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。